ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は1978年に地村康史さん、浜本福江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さんたちの帰国も実現し、現在家族そろって日本で元気に暮らしていらっしゃいます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。韓国ソウルを訪問した河野外務大臣は6月14日マイク・ポンペオ米国国務長官とカン・ギョンファ韓国外交部部長と相次いで会談しました。日米外相会談ではポンペオ長官から12日の日米外相電話会談および14日の日米韓外相会談に引き続き米朝首脳会談の詳細な概要について説明がありました。河野大臣から、初の米朝首脳会談において金正恩国務委員長が朝鮮半島の非核化に向けて具体的な行動を取っていくことに文書の形で合意したことは、核・ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題といった諸懸案の包括的な解決に向けた一歩として支持する。またトランプ大統領が拉致問題の早期解決をキム委員長に対して働きかけたことを高く評価する旨述べ、トランプ大統領の力強いリーダーシップとポンペオ長官の尽力に対して心からの敬意を表する旨伝えました。両外相は引き続き日米韓、さらに中国ロシアを含む国際社会と連携して北朝鮮に対して安保理決議の完全な履行を求めていくことを確認しました。河野大臣から、拉致問題の早期解決に向け米国をはじめとした国際社会と連携しつつ、日本自身が北朝鮮と直接協議しあらゆる手を尽くす決意である旨述べ、引き続き日米で協力していくことを改めて確認しました。また 両外相は強固な日米同盟及び米韓同盟並びにこれらに基づく抑止力は北東アジア地域における安全保障に不可欠な役割を果たしているとの認識で一致しました。また日韓外相会談では北朝鮮問題について河野大臣から米朝間の橋渡し役となった菅長官をはじめとする韓国政府の粘り強い努力に敬意を表する旨述べました。両外相は今回の米朝首脳会談の結果を北朝鮮による具体的な行動につなげていくことが重要であるとの認識で一致しました。両外相は先般の米朝首脳会談の結果を踏まえつつ引き続き今後の方針を綿密にすり合わせあらゆる機会を捉えて日韓、日韓米3カ国で緊密に連携していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月12日の米朝首脳会談から3週間が過ぎようとしております。まあ、この間に、米朝首脳会談の評価ということについてはさまざまな評価がありましたが、まあ、特に北朝鮮の長期的な意図というものがどうなのか、この問題をめぐっては評価がなかなか定まらないと言っていいかと思います。まあ、それは今回の米朝首脳会談に臨む北朝鮮の最大の目的というものが政権の維持あるいは体制の維持にあるということがこれはもう明白だからであります。だとすると非核化に向かうか向かわないのかということで非常に矛盾した観点が出てくるということになります。まず政権の維持ということを北朝鮮が非常に重要視するんであればですね、やはり非核化に向かって具体的な行動を取り非核化を実現することでアメリカから完全安全に関する保障完全な北朝鮮の体制に対する安全の保障と、それを得なければならないと、ですからアメリカから安全の保障を得るためには非核化が必ず必要になるということになります。しかし他方やはり政権を維持するためには北朝鮮は核兵器を保有していたいと、核兵器を維持するということを当然考えるだろう。そうしますと北朝鮮の政権の維持あるいは体制の維持ということを考えると非核化をしなければならないと一方では言えますが、他方核兵器は保有し続けなければならないという非常に矛盾した状況があると、したがって北朝鮮が長期的にどういう意図を持っているかということについて、国際社会が評価する際に非常に難しいということになるわけであります。6月12日に米朝の間で採択された共同声明というものを見ますと、北朝鮮が少なくとも非核化に向けた行動を取るという、そういう意思があることはこう十分に確認できると言っていいかと思います。それは共同声明での米朝の合意事項、3点大きな合意事項がありました。一つは米朝の新しい関係を作る、二つ目は 朝鮮半島の平和体制を作る構築に努力する、そして3つ目が朝鮮半島の非核化に努力するということですが、この朝鮮半島の非核化については北朝鮮が非核化に向けた努力をするということが謳われました。新たな関係を作るというのは米朝双方が、朝鮮半島の平和体制を作る、これも米朝双方の努力ということになったわけですが、非核化だけは北朝鮮が行うということが共同声明に入った、これは意味があると言っていいと思います。まあ、それは仮に米朝が朝鮮半島の非核化に向けた努力をするという合意になりますと、北朝鮮はアメリカが非核化に向けた努力をしていないと、したがって自分たちも非核化に向けた努力は行えないといった、そういう主張をする可能性があったからであります。まあ、しかし共同声明では北朝鮮だけが努力をするということになりましたので、この点では北朝鮮に一定の非核化に向けた行動を取る意思があることは十分に分かると、読み取れると言っていいかと思います。しかしとはいえ、北朝鮮が完全な非核化まで行うのかどうか、これには大いに疑問が残るということになります。例えば現在北朝鮮が持っていると主張しておりますその核弾頭全てを放棄する用意が果たして北朝鮮にあるのか、あるいは北朝鮮は原子爆弾のみならず水素爆弾も持っていると、手にしていると主張しているわけですが、じゃあその水素爆弾も廃棄するとそういう用意があるのかどうか、その辺が分からないということもありますので、北朝鮮が非核化に向けた動きを取るにせよです、それが完全なものになるかどうかが現在は分からないということになります。したがってそうした状況の中で非常に重要なことは、仮にまず北朝鮮が非核化に向けた確実な行動を取るように誘導していくということが非常に重要になる、まずは凍結、ということになるかもしれませんが、その凍結もできるだけ早く凍結をさせるということが非常に重要になってくるということであります。その点ではポンペオアメリカの国務長官が3度目の訪朝をするということが報道されておりますが、このポンペオ訪朝の際に北朝鮮が非核化に向けた最初の行動をどのような形の行動を取るのか、それが米朝間でどういう約束ができるのかということがまずは非常に重要になると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのお母さん有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは2018年2月に収録したものです。それではお聞きください。
元気にしてますか。本当にあれ長いことかかってしまいましたね。恵子が北朝鮮に行ったという手紙をくれてからもう本当に30年くらいになりますわ。だから今年でちょうど35年ですからね、北朝鮮行って5年後に手紙が来たんですからね。私の手紙が来た時に政府にお願いしたらすぐ帰れると思ってたんです。ところがこの拉致問題は恵子が連れて行かれるよかかなり前から始まってたのを、日本としては何も手をつけなかったためにこんなに遅れてしまったんだろうと思ってます。だからなんとかして私が元気な間に恵子が帰ってくるよう、いつももうこの頃神頼みを神さんに毎朝毎晩お願いしもって、朝起きて夜寝しなにはお願いして寝てます。だけど今のところでしたらね、おばちゃんたちも私もお父さんも全部稽古が行く時と同じように元気で生存してます。だから一日でも早く帰ってきてほしいですけどね。本当に稽古が帰ってきたら驚くぐらいに家族は増えてます。だから雅子のところに3人いましたでしょ。その子もみんな結婚してそれぞれ子供ができてますのでね、本当に大勢の家族になってますから、本当に帰ってきたら本当にこれからは楽しい将来が待ってます。恵子も何人子供ができたか分かりません。はっきりと北朝鮮はいろいろ女の子とか男の子とか言ってますから、どちらができてるか分かりませんけれども、とにかく恵子にも一人か二人はできてるんじゃないかなという思いがあります。だから帰ってくれば本当に将来は本当に楽しく平和な暮らしができると私は信じています。早く帰ってこないとお母さんも去年おととしですかね、手術しましてね、心臓の方の手術して今は養生してますけれども、なんとか収まってますから、なんとか元気な生存中に帰ってきてほしい。そればっかり毎日お願いしてます。おばちゃんたちも健康ではないですけれども二人とも生存はしております。ひろこおばちゃんがきっと恵子が帰ってきたら喜ぶだろうなとそればっかり思ってます。だから恵子もね諦めないで、絶対に諦めたらダメですよ。この素晴らしい日本の国にどうしてももう一度日本の土を踏ましてやりたいという思いで、毎日そういう思いで祈りながら頑張っております。だからもうそれだけです。いうことはもう家族はとにかく今のところ増えても減ってないのでね、本当に賑やかになりました。だから帰ってきたら楽しくこれからは健康は暮らしていけると思います。だからそれを希望に持ってとにかく頑張ってください。とにかく子供たちと体だけは気をつけて元気で帰ってきてください。それだけが私のただ一つの今は願いですから、恵子はもう本当に諦めないで絶対に日本に帰れるという希望だけはくれぐれも言いますけど捨てないで頑張ってください。 それだけです。お母さんの言いたいことは。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35816011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。